11暮らしの情報広場、朝霞地区一部事務組合だより、今月の本棚、私たちの健康、10ページ。朝霞地区一部事務組合だより、令和4年度予算の概要。一般会計予算の総額は52億9235万5千円で、前年度当初予算額55億6345万4千に対して2億7109万9千円 4.9% の減額になっています。障害者支援施設では、利用者への生活支援と快適な生活環境の維持管理などに努めます。資料処理場では、効率的な施設運営に努めるとともに、安全で適切な処理を行います。消防局では、救急自動車や消防ポンプ自動車などを更新し、災害発生時や多様化する消防救急業務に迅速に対応できる体制を整備します。職員の募集。障害者支援施設諏訪緑風園職員。試験日、一次試験8月28日日曜、二次試験、一次試験合格者に通知。試験案内配布、諏訪緑風園各市消防署及び組合ホームページで配布。申し込み及び問い合わせ、7月19日火曜から29日金曜までに、窓口または郵送で諏訪緑風園461-3028へ。詳しくは組合ホームページをご覧ください。消防職員。試験日、一次試験9月18日日曜、二次試験、一次試験合格者に通知。試験案内配布、7月上旬から消防局各市消防署文書及び消防局ホームページで配布。申し込み及び問い合わせ、7月27日水曜から8月5日金曜当日消印有効までに、郵送で埼玉県南西部消防局消防総務課460-0119へ。詳しくは消防局ホームページをご覧ください。公衆防火管理再講習の開催、8月25日木曜午後1時30分から4時、場所朝霞消防署2階講堂。受講資格、市内在住または在勤で公衆防火管理講習を修了した方。申し込みや費用などの詳細は消防局ホームページをご覧ください。問い合わせ、埼玉県南西部消防局予防課460-0121。救急標語の募集。対象、市内在住または在勤在学の方。テーマ、救急自動車適正利用、救急講習などの応急手当普及啓発に関すること。応募期間、7月15日金曜当日消印有効まで。応募方法の詳細は消防局ホームページをご覧ください。問い合わせ、埼玉県南西部消防局救急課460-0124。朝霞地区一部事務組合は、朝霞、四季、和光、新座市の4市で構成され、資料処理場、障害者支援施設諏訪緑風園、埼玉県南西部消防局の業務を共同で行っています。朝霞地区一部事務組合事務局、朝霞市溝沼 1-2-27、 電話 461-2415、 ホームページ https://www.kennasebu119.jp/。 埼玉県南西部消防局、朝霞市溝沼 1-2-27、 電話 460-0119、 ホームページ https://www.kennasebu119.jp/firedepart/。 今月の本棚、ドリトル先生公開記100周年記念版、ヒューロフティング著、金原瑞人、藤島恵子、京役、竹書房。靴屋の息子で9歳の少年トミーは、飼っているリスを助けてもらったことから、ドリトル先生の助手になり、先生の旅についていくことになりました。先生や動物たちと目指す目的地は、海に漂い続け、どこにあるかわからないクモザル島という島でした。21世紀にふさわしい内容と読みやすい完全新訳になったドリトル先生シリーズの100周年記念版です。表紙の写真があります。中央図書館では、本を片手に旅に出ようの特集展示を行っています。9ページ参照。所蔵館などは中央図書館481-1115にお問い合わせください。
私たちの健康、RS ウイルス感染症、朝霞地区医師会、岩井義文。RS ウイルスを一言で言うと、赤ちゃんが感染すると悪くなりやすい風邪のウイルスです。季節によっては小児科の入院患者さんの半分くらいが RS ウイルス感染症ということもあり、小児科医にとっては天敵のようなウイルスです。以下では Q&A 形式で RS ウイルス感染症について説明させていただきます。9、質問。RS ウイルスはいつ頃流行しますか？ A、答え。以前は秋口から感染が出始め、冬にピークとなり、春にかけて感染者が減っていくという流行パターンを示していました。しかし近年は流行時期が前倒しになる傾向があり、ここ数年は夏頃から流行り始め、秋頃にピークを迎えています。2021年は夏に感染のピークを迎えており、年によって流行時期は多少変動します。9、質問。RS ウイルスに感染するとどんな症状が出るのでしょうか？ A、答え。RS ウイルスは一般的な風邪やインフルエンザと同じように、子どもから大人まで全ての人に感染し、人生の中で一度きりではなく、生涯にわたり何度も繰り返し感染します。ただし、その症状は患者さんの年齢や持病の有無により大きく異なります。健康な大人や年長児が感染すると、鼻水、咳などのちょっとした風邪症状で終わることも多いのですが、低年齢の子どもが感染するとウイルスの影響が気道の奥まで進んでしまい、細気管支炎、肺炎を発症することがあります。こうなるとゼーゼーしたり呼吸が苦しくなったりしてしまいます。多くの子どもは2歳までに初めての RS ウイルス感染を経験すると言われていますが、初めての RS ウイルス感染では 30% 程度で下気道感染、細気管支炎や肺炎などを発症し、1-3% は入院治療を要すると言われています。余談ですが、新型コロナウイルスの初期の報告の中には、5歳未満の新型コロナウイルスの致命率は RS ウイルスよりも低いというものがありました。小さな子どもにとっては、毎年流行する RS ウイルスの方が実は怖いウイルスだったという見方もできるのかもしれません。低年齢の子ども以外でも、心臓の病気、免疫力が低下する病気、遺伝的な体質をお持ちの方、早産児などは RS ウイルスに感染すると重症化しやすいと言われています。9、質問。RS ウイルス感染症はどのように診断しますか？ A、答え。迅速抗原検査での診断が一般的です。綿棒で鼻の中の鼻汁を拭い、ウイルスの有無を確認します。使用するキットによって時間は異なりますが、10分程度で結果が出ることが多いです。外来診療において、迅速抗原検査の保険適用は、1歳未満の子ども、重症化リスクが高い子どもに限られています。9、質問。RS ウイルスの予防対策はどのようなことができますか？A、答え。RS ウイルスの感染経路は飛沫感染と接触感染の2つです。飛沫感染では 感染している人が咳や会話をした際に周囲に飛び散る唾液により感染が広がります。先にも書いた通り、大人にとっては軽い風邪であっても小さな子どもが感染すると重症化することもあるので、小さな子どもが近くにいて風邪症状がある場合はマスク着用を心がけるようにしましょう。赤ちゃん自身のマスク着用は危険なのでやめましょう。接触感染ではウイルスが含まれた唾液などを直接的間接的に触れることで感染が広がります。ウイルスは目に見えるものではないため、物を介しての間接的な接触感染が見落とされがちです。RS ウイルスはコップ、ドアノブ、手すり、おもちゃなどの表面に付着すると数時間生存し、ティッシュペーパー、皮膚の表面でも数十分は生存します。RS ウイルスが付着したものを触った手で、目や鼻を触ると感染してしまう可能性があるため、普段から手洗い、手指消毒を行うことが大切です。朝霞地区医師会 464-4666